皆さんおはようございます。定刻前ですけれども、皆様お揃いになりましたので、開会させていただきます。ただいまから総務常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。石川徹委員から都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。なお、傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条の第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは報告事項に入ります。最初に、高崎市独自施策推進プラン第3期高崎市地方版総合戦略の策定について説明をお願いします。企画調整課長。
はい、それでは報告事項1、高崎市独自施策推進プラン第3期高崎市地方版総合戦略の策定につきましてご説明申し上げます。まず、地方版総合戦略に係る制度概要と策定する理由についてご説明いたします。1枚紙の総務常任委員会資料および別冊の推進プランの1ページ初めにをご覧ください。地方版総合戦略とは、町、人、仕事創生法によりまして、市町村が地域の個性を生かしながら課題解決や魅力向上に取り組むための計画で、その策定が市町村の努力義務とされている基本的な計画でございます。策定にあたりましては、国や県の総合戦略も勘案しながら市町村の実情に応じて定めるものとされております。本市におきましては、平成28年3月に第1期の地方版総合戦略として高崎市緊急創生プランを策定し、平成31年度までの5年間当該計画を推進してまいりました。その後は現在計画期間中であります高崎市第6次総合計画、こちらを第2期の地方版総合戦略に位置づけて運用してまいりました。今般第3期の地方版総合戦略を策定する目的でございますが、国が定めるさらなる地方創生の推進、いわゆる地方創生 2.0、 こちらの主要事業であります新しい地方経済生活環境創生交付金、こちらの中でも特に予算枠が大きい第2世代交付金、こちらの補助金につきましては、地方版総合戦略に位置づけられた事業に対して交付されることとなっております。またこの地方版総合戦略に記載した各対象事業の客観的な成果を図るための指標となる重要業績評価指標 KPI を設定することが必須になっておること、これらによりまして必要な事項を盛り込んだ地方版総合戦略を定める必要が生じたため、この度策定するものでございます。こうしたことから第二世代交付金の活用を図り、本市独自の施策をさらに力強く推進するため、この度策定する本市の第3期の地方版総合戦略は名称を高崎市独自施策推進プランとして策定いたしました。なお、当プランにつきましては、第1期の地方版総合戦略であります高崎市緊急創生プラン及び第2期の地方版総合戦略に位置づけております高崎市第6次総合計画、こちらの考え方と整合し、その内容を踏襲するものとしております。2の計画期間につきましては、国の総合戦略と歩調を合わせて令和8年1月1日から10年3月31日までとしております。3の進行管理でございますが、当プラン策定後 PDCA サイクルを運用し事業効果を検証することとしております。続きまして、当推進プランの構成及び内容につきましてご説明させていただきます。2ページご覧ください。冒頭、目指すべき将来像 につきましては、第6次総合計画、こちらより引用しております。当プランの全体構成ですが、枠組みの目標が骨格となる部分でございまして、仕事を作る、人の流れを作る、結婚、出産、子育ての希望を叶える、魅力的な地域を作るとした4つの大目標については、内閣府の手引きにより引用し、その下に高崎市緊急創生プランの各主要施策から引き継いだ項目を基本としまして、必要な変更を加えた上で当て込んでおります。続きまして3ページご覧ください。3、括弧2の重要業績評価指標、こちらが設定することが必須となっているいわゆる KPI でございまして、各施策の効果を客観的に検証し、住民等への対外的な説明を可能とすることが求められておりますので、統計数値や定期的な自主的調査の結果など、客観的な数値として説明ができる指標を施策1から11ごとに設定をしております。4ページご覧ください。施策の1から11ごとに、括弧3、主な事業、こちらを定めておりますが、この主な事業が今後、国からの補助金である第2世代交付金を活用する可能性のある事業ということになります。事業名の後ろに新規と記載されているもの、こちらございますけれども、これは、第1期の総合戦略である高崎市緊急創生プランには記載のなかった事業となっております。当プランの全体を通じまして、既存新規を含め数多くの事業を記載しておりますが、こちらにつきましては必ずしもすべての事業に第二世代交付金を活用するということではなく、今後の交付金活用の可能性を探るため幅広く記載しております。最後に当プランと現在の計画期間中の第6次総合計画の関係について改めてご説明いたしますと、第6次総合計画が本市の最上位計画であることには何ら変わりございません。地方版総合戦略はあくまで国の交付金を活用するため、本市独自の事業をはじめとして幅広い事業を盛り込み策定したものとなりますので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。以上、誠に簡単ではございますがご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等ありましたらお願いします。荒木委員。
はい、こちらの交付金獲得のために必要な手立てということで理解しておりますし、このことそのものに対して何やとやかく言うつもりは全くないんですけども、せっかく の新規策定ですので、ちょっと基本的なところを確認させていただきたいと思います。今回ですね、国の方も KPI なんて民間さんがよく取り入れている指標を、取り入れてきたということで、さまざま KPI が設定されています。で、計画期間はちょっと2年ちょっとという、非常に短期間 の計画になるので、難しかったのだろうと思うんですけども、全体としてこの KPI、高崎市としても初めての設定に近いんじゃないかなと思うんですけども、どんな方針でまず設定されたのか、方針をお聞かせください。
企画調整課長。
はい、
はい、KPI でございますけれども、施策の1から11、こちらの事業効果を検証するため、客観的な数値として提示できるものを指標としております。主に過去10年間の伸びを算しておりますが、例えば統計規法などの数年間に1回程度発表されるもので、増減の傾向によって、増加傾向が見られるものは伸びを加算しまして、反対にそれをつかみづらいものにつきましては、全国的な傾向として上昇が見込めないものについて直近の実績を設定しております。以上でございます。
荒木委員。
はい、比較的短期間の計画なので非常に難しかったのだろうと思います。その中でですね、気になるというか KPI の中でも、入り込みの、人数については、強気というかですね、積極的な数字が見られるのに対して、 いわゆる自然像とか社会像に対しては、まあ、横ばいという設定になっております。まあ、実質2年間で何ができるかって、ね、非常に難しいところだと思うんですけども、この辺は考え方としてはどういう考え方にのっとっているのかということをちょっと確認をしたいと思います。まあ、というのも、まあ、第1期がですね非常に意欲的な数字だったということもありまして、まあ、第3期では、まあ、慎重になったのかなと思っているんですけど、そのあたりの、まあ、事情というか背景をお知らせいただければと思います。
企画調整課長。
はい、例えばですけれども KPI でありますアリーナ年間利用者数、こちらは施設のキャパシティもあることながら、過去の最大値を目標として設定をしております。また人口に関わる部分は、本市では全国の地方都市で見られるほどの大幅な人口減少傾向ではないものの、まあ、停滞傾向であること、またあくまでも、このプランにおける目標値となることから、現状維持の数値としております。またKPI の数値等につきましては策定後も検証を行って、まいります。以上でございます。
荒木委員。
はい、まあ、つまり横ばいが高崎市としての意欲の表れなんだというふうに私どもの方では理解をさせていただこうと思います。最後にですね、課長の説明でもありました、まあ、お約束のような話なんですけども PDCA サイクルということで言われておりました。これにつきまして、まあ、この3期計画、まあ、どのような進行を管理するのか、これだけ確認をさせてください。
企画調整課長。
はい、KPI につきまして策定後年に1回は達成度等を有識者会議に諮り、必要があれば目標値の見直しや計画の修正等を行うこととなります。この有識者会議ですけれども産業界、環境行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア、侍業、私業ですね、で構成する組織等を国では推奨しておりまして、本市でもこれに倣い、各分野から8人で構成する有識者会議を設置しております。以上でございます。
荒木委員。
はい、しっかりとした進行管理をお願いしたいと思います。以上です。
他にありませんか。なければ本件を終結いたします。次に令和7年度高崎市文化賞受賞者の決定について説明をお願いします。文化課長。
はい、文化課から令和7年度高崎市文化賞受賞者の決定についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。10月14日に開かれました高崎市文化賞受賞者選考委員会からの推薦を経て、この度2名の方が本年度の高崎市文化賞の受賞者として決定されたものでございます。はじめに文化振興の功績のあった小見勝英さんでございます。小見さんは高崎市下小鳥町にお住まいで現在83歳です。昭和47年度上毛文学賞小説部門佳作を受賞されました。大学卒業後教職に就きましたが退職し茶舗の経営に携わります。合わせて郷土史として評判の高かった高崎市民新聞の編集主幹として兼筆を振るわれました。学童保育の設立や熱心な地域活動が認められ平成16年度に上毛新聞社から上毛社会賞、翌17年に国際ソロプチミスト財団から社会ボランティア賞を授与されました。そしてその活動を学童保育明日の物語として著書に残されております。地域の文芸活動にも熱心で村上騎乗犬賞会や吉野飛騨短歌大会等の運営にも大変ご尽力されました。このような顕著な功績が認められ今回受賞されるものでございます。次に人形工芸の分野で功績のあった竹本京さんでございます。高崎市中井町にお住まいで78歳でいらっしゃいます。竹本さんは人形工芸を学び20代で高崎市内に人形工房を開設し現在に至るまで創作活動に励まれており、高崎市民美術展や群馬県美術展、群馬県作家協会展など最高賞を含むさまざまな受賞歴をお持ちになります。 日本絹の里では2004年から竹本さんの作品展示を中心としたちりめん創作人形展が行われ、現在まで14回開催されております。 NHK や群馬テレビにも取り上げられ、サントリーのテレビ CM や新聞広告の人形の依頼をされるなど、人形制作の実力派として全国にも認められております。現在は自らの工房を主催しながら、市内の公民館など各地で創作人形の指導普及にご尽力いただいております。このような顕著な功績が認められ、今回受賞されるものでございます。本年度につきましては、以上の2名の方の受賞が決定いたしました。受賞式は11月26日水曜日に行う予定でございます。以上、簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等ありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。副市長。
はい、その他ございません。以上です。
はい、なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。なければ以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。